失礼します。
ようこそ視聴室へ。
今月も飯田市の佐藤武史市長にお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今回はですね、まあ、市長にこう就任されて10月28日で、まあ、2年任期の半分が過ぎたということで、まあ、これまでのちょっとこう2年間を振り返って、またこれからの2年に向けていろいろと改めてなんか人となりというか、そのところね、お話をちょっと聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
市長にこう就任されて、まあ、いろんなことがありましたけれども、
やっぱり市長になった時からまあコロナ禍だったし、その就任した直後からあのだんだん増えて、ね、コロナの陽性者の方増えていって、まあ、もうすでに200っていう数字聞いてもびっくりしない、ね、感じになってきちゃいましたけど、当時はまだ1人2人出ると大騒ぎみたいなところから始まって、あの本当に何て言うんですかね、コロナ対策にかなりの時間と労力を取られたのは事実ですよね。だからそういう意味では その部分何が大変だったですかって言われると、やっぱりそこが一番に来るっていう感じですかね。
感染者が出始めた頃は本当にこう飯田だけではなくて、まあ、全国各地でさまざまな対策がこう取られてきて、で、まあ、その外出自粛だとか、はい、イベントができなかったりとかっていうような状況が続いたわけですけれども、今までと同じとは言えないが、こう街のにぎわいを戻すためにさまざまなやっぱり動きっていうのが出てきて、はい、出始めたと戻り始めたというような感じはありますよね。
もちろんそのなんていうんですか、当初は志村けんさん亡くなったりとかね、その感染するとこうなんていうか、非常に重症化するかもしれないっていうすごい心配があったのが、だんだんこう変異株かあの変異してきて、今はあの非常にまあ陽性者の数は多いけども、重症化するという人はまあ非常に少なくなってきてっていう、まあそういうあの感染症側の変化っていうのももちろんあるんですけども、やっぱりあの我々の方もあの社会生活のやり方っていうか、コロナとの、あの接し方っていうのがまあだんだんこう変わってきて、まあ、そういう意味ではあの去年に比べればだいぶね人の動きが出てきたっていうのが最近の状況じゃないですかね。
まあ、ここまでちょっとこう2年をね振り返って、まあちょっとこうコロナ禍でのこう就任というところもありましたので、あの大変な状況の中でさまざまなこう対策を飯田市としてもこう打ち出してきた中で、それを実践してまあ今に至るというところです。さあそれでは今度はですね、ちょっと市長にいろいろとあの事前にこちらでご用意した質問をしていきたいと思うんですけれども、まずはあのこの市長室というところがまあこう敷居が高いというようなあのイメージがあるということで、あの市の職員の皆さんとのこの距離感というか、もっとこう気軽にこう市長室を訪ねてきてほしいというようなあの思いがあったかと思うんですが、
僕としてはまああの頻繁にね、あの何か気になったことがあったらすぐまあ来てくださいっていう感じで、比較的来てもらってるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、職員の皆さんはどう思ってるんですかね。やっぱり市長室って行きにくいところと思う、まあ思うかもしれませんけどね、あのそうならないようにあの心がけてはいますし、あとまあなかなかあの仕事で市長室に来る機会がある人ばっかりではないので、町内に電子掲示板みたいなのがあるんですけど、そこにたまに職員向けにこうメッセージを出したりとか、こんなあのいろいろ感じたことを書いたりとかっていう、あの市民の皆さんには市長室からっていうね、ご褒美なに出してるのがありますけど、それを職員向けのもあの非常に不定期ですけど書いて出すということはありますけどね。はいはい、
まあ、そういった形でこうさまざまなあの課にこう所属されている職員の皆さんとのこう、まあコミュニケーションをこう取ったりとか情報交換したりとかっていう
ですね、できるだけそうしようと思っていますし、はい、本当はもっと現場にね、現場に行っていろいろ見たり話を聞いたりするっていうのをあの機会を作りたいんですけども、やっぱりなんていうかコロナ禍だからっていうこともあって、なんかそういう現場に行きづらいなっていうのも実際はあるんですね。今ね私立病院だとか保育園とかっていうのをね、本当はもうちょっと頻繁に行けるといいんですけども、やっぱり感染対策みんな気をつけてやってる中ですからね、あのあんまり行くのもっていうのもあって、まあ、時間的な制約も含めてなかなかできてないっていうのが現実なんですけどね。
まあ、そのあたりはまたちょっと機会をこう見て、
そうこれからもうちょっとね、あの現場に行くように本当にしたいなと思います。イベントは行くけど、はい、なかなかそういうじゃない現場ってね、あの行けてないなと思ってるんで、 そういうところはちょっと気をつけたいと思いますね、これから後半。
さあ、そして市長のその SNS などで拝見することがあるんですけれども、
はい、
結構こう地区の取り組みに参加されていたりとかっていうのがあるんですが、よくこうゴミ拾いなどね、
ゴミ拾い
されてる、
ゴミ拾いは毎日ね、はい、毎日しているということと、あと毎月第1日曜日に全国一斉宝物拾いっていう、そういうイベントをやってるグループがあって、そこの取り組みにも参加するっていうことで、そういう通勤のゴミ拾い以外にもね、そういうゴミ拾いイベントみたいなのが顔を出すようにしてるんですけどね、
リニアがこう開通して、
はい、
でいろんな方がね、こう街にこう来るっていうような時代がこれから来るっていうところも考えると、環境に対しての、ね、取り組みも言い出しとしてこう力を入れてるっていうところでは、やっぱ市民の皆さん一人一人がまずは自分の住んでいるこの地区、身の回りからポイ捨てされているゴミがなくなるっていうところを意識してほしいなっていうふうには思いますよね。
やっぱりちょっとしたことをこう気をつけるっていうことをみんながやるっていうのが大事なんだと思うんですよね。多分僕が拾ってるゴミは同じ人が全部捨ててるわけじゃもちろんなくて、みんながちょっとこう飴の袋とかそういうのをちょっと捨てちゃうっていうのが積み重なって、こうね、町のそういう景観を損ねてるっていうことだと思うので、そういう皆さん我々一人一人がちょっとしたこう気の緩みでこうポイって捨てちゃうっていうのをこうでしないようにするっていう、そういうことなんだと思うんですけどね、
それぞれにやっぱこう街中のこうクリーン計画というかクリーン活動にね協力していただきたいと思います。はい、さあ、それでは改めてになりますが、ちょっとこう最後に市長とこう町づくりというテーマで一言いただければ、
は
い、
町を作るのはじゃあ行政がやるんですかっていうと、僕はそうではない、もちろん行政が一番メインプレイヤーだっていうことなんだろうと思いますけれども、やっぱり町を作るっていうのは私たち一人一人 のやっぱり取り組みが町を作っていくってことだと思うので、さっきのゴミの話もそうですし、町の雰囲気自体はやっぱり人が作っていくことですから、やっぱり市に対してこう町をこうしてほしいっていうのはもちろん我々が受け止めるんですけれども、皆さん自身も一人一人がこんな町にしたいっていうことで小さな行動を起こしてもらえると、それが積み重なっていい町になるのではないかしらと思います。
はい、ありがとうございます。今月の一曲はどうしましょうか。
今月の一曲どうしましょうかね、はい、プライベートっていう言葉から少し字を抜くとプライドという言葉になる無理やりですかねあれです、うちの子供たちが、好きな曲でもあるんですけれども、高橋優さんの、プライドっていう曲があって、でこれはなんていうのかな、自分のいろいろな気持ちをこう奮い立たせるっていうかね、そんな感じの曲なんですけど、噛み締めて聞くとこうグッとくるものもありますので、ぜひ皆さんにもじっくり聞いてもらいたいなと思います。
はい、かしこまりました。はい、佐藤市長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。